耳で聞く内山作曲教室ってことでやってきますが、作曲に慣れてない頃のあるあるで、なんかこんな感じの曲にしようみたいなのに事前にね考えて、作る曲のイメージをね想定して作曲に取り掛かったものの、いざ曲が完成すると、その当初イメージしてたものから全然違う曲が出来上がっちゃうみたいなね、ありますよね、そういうケースね。なんかこんなおしゃれな明るい曲を作ろうと思ったのに、出来上がった曲は全然おしゃれで明るくないみたいな、だいぶ着地ずれたなみたいなね、あると思うんですけど、でこれまあ、慣れてない頃ならではのあるあるなんですけど、でこの原因がですね、まあ一重にですね、その曲が持つ雰囲気とその雰囲気を生み出している要素が紐付けられてないっていうところにね、まあありますね。それは原因ですね。うん、だからさっきの例で言えば、おしゃれで明るい曲を作るなら、そのおしゃれで明るいが、どんな要素、何が原因でそのおしゃれで明るいになってるか、どういう要素がそのおしゃれで明るいっていう印象を生み出してるかっていうね、そこを把握するってことですね。うん、だからそのおしゃれで明るいも、いろんな、まあ、パターンというか、いろんなものがおしゃれで明るいになり得るんで、だからその曖昧なおしゃれとか明るいっていう定義だとやっぱちょっと弱くて、自分がなんでそれをそう感じてるかっていうところまで掘り下げなくちゃいけないですね。だからおしゃれな雰囲気は、例えばなんか都会的なね、セブンスとかナインスとかってちょっと複雑なコード進行がそう、その雰囲気を生み出してるっていうケースもあるし、あとはなんかメロディーのリズムの取り方がちょっとこう、いわゆる動揺的な、平坦なものではなくて、ちょっとこうグルービーな R&B っぽい感じの細かいアクセントがついてるようなね、そういうリズムが都会的な雰囲気を生み出してるってこともあるし、あとは例えばその明るいっていう雰囲気がその曲に使われてるね、その楽器の音色が、輪郭がはっきりしてるとか、そのいわゆるノイズ成分が少なくてクリアなサウンドにね、聞こえる、そのサウンド面の影響ってこともありますよね。うん、だからそのおしゃれで明るいっていう自分の印象と、それを曲が持つ要素で、それを紐付けとくっていうね、でその曲調を生み出す要素が分かってれば、その曲調を自分でもね、それを使いながら再現できるようになってきますよね。うん、でやっぱその感覚を磨くためには、そのいろんな曲を聴いて、で自分なりにその曲がなんでね、そういう印象を生み出しているか、その曲調を生み出している要素、それがなんでそう聞こえるかってところを、自分なりにたくさん考えるっていうのがおすすめですね。うん、だから、そのためにはメロディーはこうだろうとか、ハーモニーはこうじゃないかとか、リズムはこうじゃないかとか、曲の展開はとか、まあサウンドはとかね。でそれを、そのいろんな曲の分だけ、まあ曲とその曲調ですね。うん、あとはその印象っていうか、自分が受けた感覚というか、でその分だけたくさんやると、そのいろんな曲調とそれを生み出す要素っていう、こうなんかリストが自分の中に溜まってきますよね。曲調と、それを生み出すための要素の一覧みたいなものが溜まってくんで。で、それを自分の中にこう、まあ、溜めて、まあ、なんかノートに書き出してもいいし、私は昔書き出してましたけど、書き出してもいいし、うん、でそんな感じで、やって、で、それやると、その実際の曲作りの中で、ちょっと明るい感じの曲にしたいなとか、爽やかな雰囲気の曲を作ろうみたいな感じで考えたときに、でそれを満たすためにメロディーはじゃあこんな感じの切り口でいってみようとか、ハーモニーはコード進行はこういうアプローチでいこうとか、なんかサウンドはちょっとこういうファンタジーな感じにするからこういう楽器を使ってみようとか、なんかそういうその適切なね判断がそれによってねできるようになってきます。もっと言えばその特定の曲がイメージできてないような、なんか要はざっくりで曖昧な、なんとなくこんな感じで明るくしたいみたいな、そういう時にもその曲調とそれを紐その実現する要素が整理できてれば、ね、そういう風に走り出すことができたりするんで、だからやっぱり曲調を生み出すためには、なぜそれがそう聞こえるかってところを把握しておくっていうのがね、うん、すごい大事ですね。はい、でまあもっと突っ込んで言うと、その目的とする曲調をこう自分でも生み出すためには、そのなんていうんですか、そのそれを実現する技術が今度いりますよね。だからおしゃれなコードが必要みたいなのに分かっても、そのおしゃれなコードを使いこなせないとその曲調にならないし、 あとはメロディーがこういう性質を持ってるからこういう風に聞こえるんだなって分かっても、そのそういう性質を持ったメロディーを自分が生み出せるかどうかはまた別問題っていうか、そのまたその技術がまた言いますよね。だからその理想とする曲調を生み出すためには、その要素をまあリスト化しとくっていうのはもちろん大事だし、それを生み出すための技術が今度合わせて必要になってくるっていう、ね、ところがまあ問われてきますよね。だからまあ言い換えると、その目的とする曲の雰囲気をこうなんていうか、すんなり生み出すっていうのはやっぱそれなりにレベルが高めで、だから慣れてない頃のあるあるとして、それがこうまああるのはまあ当然っていうか、その要素もやっぱり把握しづらいし、その把握した要素を生み出す技術っていうのも必要になってくるんで、だからまあある意味まあそのしょうがないっていうかね、ことは言えると思います。初心者ならではのまあよくあるケースっていうかね、あると思いますね。うん、これ絵とかも、まあ、まあそうですよね。その完璧にこう理想とする絵を、漫画とかイラストとか、完璧に模写すれば同じものが出来上がりますけど、でもそれに似た雰囲気でっていうふうに走り出すと、やっぱそれを満たす要素が分かってないと自分でも描けないだろうし、あとその根本的なその画力が必要ですよね。イメージした通りのその曲、絵を生み出すためには、ね。だからその辺が、まあ、ちょっとその両方が求められる。だから要素と技術っていう両方がね、求められますね。で、その曲調を満たす要素のところのね、ちょっとこう、まあ、余談っぽい話になっちゃうんですけど、そのメロディーとか、ハーモニーとかリズムとかって、その曲の骨格的な部分と、あとはその表面的な、さっき言ったそのサウンド面と、二つがね、その曲の要素、曲調を生み出す要素として挙げられて、で、実際その骨格的なところがそこまできちんとこう作り込まれていなくても、サウンドでなんかそういった曲調をね、聞かせること、そういった雰囲気に聞かせることっていうのは実際できてしまうものでもあるんですよね。うん、だから、なんだろうな、曲調をすごくそうきちんと作り出したいなら、まずサウンドを研究すべきとも言える。で、その真逆のことを言うと、まあ私の考えですけど、そのやっぱ骨格、そのメロディ、ハーモニー、曲のリズムとか、構成とか、その曲が本来持ってる構造的なものがいまいちな状態をサウンドでごまかすような、作り方はやっぱりもう好ましくないと思うんですよね。まあ、好ましくないっていうのは私の、まあ、見解、独自見解というか個人的な見解なんですけど、だからやっぱりその曲調を生み出している根本的な曲の構造っていうところに、特に意識を向けるべきだと思うし、なんかサウンドでごまかさない曲作りっていうか、やっぱいい曲って、その弾き語りで弾いてもね、演奏しても、その曲調が感じられるし、その曲の良さっていうのが感じられるんで、だからやっぱり最終的に目指すところはそこかなっていうふうに思うんですけど、だから曲調と、それを生み出す要素っていうのを考えるときに、まあ二つね、その曲の骨格の面と、あとはサウンドの面と、二つね、その要素、着眼点がまああるっていうふうに、ね、はい、その辺はちょっとまあ意識しておくべきかなっていうふうに思いますね。うん。だからその、なんとなくこう走り出してこんな曲にするはずじゃなかったみたいな感じのケースに陥る、それを回避するには、だからまあいろんな曲を聴いていろんな曲の要素をピックアップして一覧にするリスト化するっていうのはすぐにでもできると思いますし、そういう聴き方をまあやりながら、あとはそのそこまで込み入った曲調じゃないもの、そのちょっとこう動揺的なものからまず始めて、シンプルめな曲というかね、その題材としてそういう曲を作ってみようみたいなところから、その曲調、理想とする曲調を生み出すっていう練習をやっていくと、徐々にそのイメージ通りの曲が作れる技術とか感覚が身についてきますんで、そんな感じでちょっとやってみると、そういったこんな曲にするはずじゃなかったっていうその状況はね、多少回避できるようになっていくと思いますんで、そんな感じでやってみてほしいですね。はい、現在ね、その自分が理想とする曲がなかなか作れないみたいな風に、問題をね抱えている場合にはですね、ちょっとその要素とあとその技術ってところを意識して、まずいろんな曲を聴いて、その曲の印象に紐づくね、要素を明らかにするってところからね、始めてみてほしいなと思います。はい、そんな感じでね、ぜひ、参考にしてみてください。では今回はね、これで終わりになります。ありがとうございました。